今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月も半ばを過ぎまして、半ばを過ぎましてというよりも残り少なくなってきました。もう、ですね、3月22日に京都もソメイヨシノの開花宣言がされまして、高知はもう満開というふうに聞きましたけれども、ようやく京都にも桜の季節が巡ってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、この3月は東日本大震災にまつわるさまざまなテーマでお届けしましたが、今回は復興したというふうに言われることもありますが、復興とは一体どういうことなんだろう、私たちにできることは何なのかという、そんなテーマでお話を伺いたいと思います。お客様は立命館大学大学院公務研究科教授久保田隆さん、久保っちです。こんにちは。
こんにちは、久保っちです。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それから学生さん、若い学生さんお二人です。立命館大学生命科学部2回生田中智美さんです。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、立命館大学に生命科学部ってあったんですね、びっくりです。
そうですね、結構新しい学部なので。
そうですか。はい、そして法学部2回生の吉村大樹さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生は公務研究科、はい、それから田中さんは生命科学部、
はい、
大樹さんは法学部と、もう全然違うやんというところですが、なぜこの3人が今日はこの一堂に会しているんでしょうか。さあ、誰が、
はい、
ともちん、はい、お願いします。
田中さん、
田中さんお願いします。
そうですね、立命館大学に災害復興支援室という部署があるんですが、そちらのプロジェクトで久保田先生はその提供する側と申しますか。で、私と吉村君はそちらに参加して初めて久保田先生にお会いした形になります。
あ、そうですか。はい、そのチャレンジ、福島塾っていうのがあったんですか。
はい、
それにお二人が参加されたと。
はい、
はい、チャレンジ福島塾ってこれどういう意味なんでしょう、久保田さん。
あ、チャレンジ福島塾ですね、はい、立命館大学と福島県庁が今協定を結んでて、まあ、仲良しというかお友達になってるんですけども、
いろんな協力をしようっていう、
そうです、そうです、
そういうことですか。
はい、はい、でそれで、福島のことをもっと学んでですね、それで関西でも福島の現状とかを PR していこうみたいな、まあ、そういうプロジェクトですね。
ああ、そうですか、はい、いろいろ何かをしようと思うとやっぱり知る、うん、ということが、うん、一番最初にありますよね。
そうですね。
そうですか。そのチャレンジ福島塾で、はい、この3人が、まあ、一応知り合ったというそういうきっかけになったということですね。
はい、
さあ、そしてこの立命館大学大学院公務研究科、はい、教授でいらっしゃる久保田さん、経歴拝見しますと、
はい、
わあという感じなんですけれども、
いやいやいや、
今をときめくという、はいはい、こうまさに、公のため、
はい、
国民のため、市民のため、はい、いろんなその人のために尽くしてこられたのではないかと想像するお仕事なんですが、ちょっと、
はいはい、
ご自身でご紹介願いますでしょうか。
はい、
どういうことをやってきたか。
わ、はいはい、かりました。ときめいてるというよりむしろ問題になってるっていう言い方の方が正しいんですけど、
まあ、そうとも言えます。
はい、私はもともと大学の先生じゃなくてですね、
はい、
京都で大学生活を、20年ほど前に送った後に、
京大ですよね、
はいはい、
京都大学、
はいはい、で東京の霞が関にあるですね、内閣府っていう役所に就職をしまして、
内閣府、
はい、
はい、
そこで10年ほど官僚として仕事をして、
なんと、
はい、
官僚として10年、
若干の忖度はしましたけど、まあ不正はしてないですよ不正はしないけれども、
改ざんもしてないです、
ね、改ざんもしてないですけども、書き換えてもないんですけども、
はいはい、内閣府って何する部署、
はい、内閣府はですね、いろいろな仕事してるんですけども、
なんかすごいですよ、はい、内閣府ですから、
は
い、
まあ、経済政策とか少子化対策とか、
はい
はいはい、そういった仕事が多いんですが、はい、まあ、政治とも非常に何ていうか近いですね。
なんか官邸が真ん前にあって、
ね、はい、官邸が向かいにあって国会ともすごく近い、歩いていける距離です、
はい、直接こう連絡を取り合うというようなことはあるんでしょうか、はいはい、
ありますあります、
官邸と、
はい、あります。
そうですか、これはちょっと怪しいですね、
はい、いや怪しくないですね、はいはい、
そうですか、はい、そして内閣府に10年お勤め、
10年行って、そしたら東日本大震災が発生しまして、
はい、
でその後あの岩手県の陸前高田市にボランティアに行く機会があってですね、仕事というよりはですね、で、まあ、私はあちらの出身じゃないんですけども、うん、復興の仕事を、陸前高田の副市長としてやることになって、
いきなり副市長にな
った、いきなりですね、
はい、ここもやっぱりすごいですね、あの吉村さん田中さんやっぱり京大卒業して内閣府に10年いたからこそというそこを陸前高田のボランティアに行って副市長になる、は
い、まあ向こうの市長からね引っ張られてしまってですね、
はい、やっぱりこ この方は何かやってくれそうだってやっぱり見込まれたということですね、
まあどうなんですかね、分かんないです。まあそれで4年間、
はい、
あのあちらに移り住んで
副市長
4年間やりまして、
はい、
はい、でそれがまあ任期が終わってその後立命館大学の方にあの来たという、それが2年前になりますけども、
あ、そうですか、
はい、そういう経緯ですね。
そうですか、
はい、
あの陸前高田といえば、うん、本当にこう人口の何十パーセントの方が亡くなられたという地域の一つですよね、
うんうん、そうですね、 10% 近くは、ね、失われてますね、
はい、はい、そうですか、まあ、そういう地域でその副市長4年勤められて、はい、うんうんうん、どういうことを具体的にはされたんでしょうか。
あのやはりその住宅再建なんかの課題がすごく大きいので、まあ、それを道筋つけたりとかですね、まあ、あとその、あちらもあの人口減少でやっぱ悩んでいる過疎地域なので、
もともと東北全体がそういう、はい、あのやや人口減少の傾向にあったというところですよね、うんうん、
はい、おっしゃる通りですね、はい、はいはい、
でそれがあの東日本大震災によってそれ加速したと、う
ん
う
ん、加速しましたね、
はいはいはい、
なのでそのいろんな企業さんと協力してですね、まあ、プロジェクトをやったりとか、あとそのなるべくその被災地を訪問するような、きっかけ作れないかということで奇跡の一本松の保存をやったりとかですね、はい、まあ、いろいろな仕事をしました。
そういうことにももちろん関わられた、はい、ということですね、
はい
はい、そしてちょっと話が戻りますけれども、そのあの今国会で、
はい、
いろいろあの、まあ、官僚と政治家のせめぎ、本当に、
まあね、協力、財務省の問題ですね、
はい、協力し合う、まあ、それだけにとどまらないかもしれませんが、
はい、
あのどうでしょうか、ああいう状況現状をご覧になって、う
ん
う
ん
う
ん、
どんなふうに、
まあ、そうですね、あの、まあ、やっぱりその政権が強すぎるとですね、どうしても顔色を伺いながら仕事をする公務員というのはそうなりがちなんですけども、まあ、ただ今回ねやっぱりしてはいけないようなその、違法というか不正行為になってますんで、それはやっぱりいけないことですよね、
はい、そもそも、うん、あの官僚の役割というのは、
うん、はい、
こう政治家の役割それぞれこう定義づけるとすると、うんうん、
はい、
どういうことになるんでしょうか、
はい、あの首相を始めたしたその政治家っていうのは決断をする役割、
はい、
意思決定をしますよね、
ええ、
でそれに対して官僚っていうのはその意思決定のサポートをするので、
うん、
材料集めであったりデータを収集したりとか選択肢を示したりということでサポートをするのがまあ仕事ですね、は
い、本当にあの、うん、そういう意思決定には関わらないと、うん、
はい、
いうことですか。やはり事務型という言い方が正しいかどうか分かりませんが、うん、
はい、
あのやっぱりそういうサポートする側なんですか、
うんうん、そうですね、はい、ただまあなんていうかそこら辺の関係が今、まあ、損なわれているというかですね、
ええ
というところはあると思いますね。
それはその一強によるまあ歪みという表現がありましたけれども、はい、やっぱり それこそ忖度するというところで、
はい、
その正しい情報 がこう行き渡るかっていうと、うんうんうん、そうではない可能性もあるということなんでしょうかね。
まあそうですよね。
はい、はい、そうですか、うん、お二人はこう若者ですけれども、こう国会中継なんかご覧になることありますか？
そう、僕はたまに見ますね。
そうですか。
まあ、見るっていうのも、うん、その他の番組であまり面白いのがやってない時とかに、まあ、なんかなんて言うんだろうな、
あ、法学部ですよね。
そうです、はい、一応なんか形状をつけとこうかなみたいなことでつけたりはしますね。
そうですか、はい。生命科学部の田中さんはどうですか？生命科学の観点から今のその日本のあの実情っていうのはどんな感じですか？
なかなか難しい質問ではあるかな。
かなり難しい。いやいや、なんか嘘をついても、はい、その生命科学とかは関係ないかもしれませんけど、はい、嘘をつくと、はい、それは絶対いずれはそれは真実の方が勝るというか、はいはいはい、やっぱり真実がもう前面に出てきますよね、うんうんうん、なんかそういうこう世の中を見てて、はい、なんか思うことあります？
そうですね、
難しいですか？
でもなんでその嘘をつかなきゃいけない状況になるんだろうっていうのは思いますね。絶対その誰みんな嘘をついていけば最終そのさっきおっしゃったように真実出てきますし、どんどん重ねていかなきゃいけなくなるっていうのが分かる中でも、なんでそういうことが絶えないのかっていうのは
本当ですね、うん、これはなかなかまた別の機会にという感じですよね。
そうですね、なんか本題がちょっと弟違ってたように思ったんですけど。
本当ですね、はい、はい、さあ、そしてその田中さんと吉村さんは、主にはそのいろんな現地にも行かれたというふうに伺ってますが、はい、田中さんは、はい、その現地に東北のどこかに行ったというご経験はおありなんですか？
はい、そうですね、基本岩手と福島の方には。
岩手と福島、はい、それは福島塾の関連でということですか？
そうですね、もともと震災後は福島塾の関連で行ってます。
はい、
で岩手の方も別の大学のプログラムで陸前高田と大船渡の方に実際に現地行きました。
ああそうですか、はい。そして吉村大輝さんは、はい、どのあたりでこう主には活動されたんでしょう？
そうですね、僕は大体月に一度ほど福島県の楢葉町という、はい、
楢葉町
場所で活動しています。
1年くらい前に避難解除がされた地域ですね。はい、
そうですね、2015年の9月5日ですかね。
あ、そうか、もう1年半、
そうですね、
いつの間にか経ったんですね、はいはい、今どれぐらいの方がこう戻ってらっしゃるんでしょうか、楢葉町。
今はだいたい 30% くらいの管理率ですかね。くら
い、はい、まだこう 19% とかそういう時ももちろんあったはずなんですけども、うん、そうすると3分の1近くの方が戻られたという感じなんですかね。
そうですね、僕が初めて楢葉に訪れたのが1年前で、
1年前
その時はまだ帰還率が 10%、
はいはい、
ちょっとそれ超えるくらいだと思うんですけども、その時はやっぱり夜真っ暗だったんですね、街が。今 30% 戻ってきただけでやっぱり街夜の明かりっていうのがすごく突き出して。
そうですか、はいはい、いざそこにやっぱり住むとなるとやっぱりそうやって街の明かりがあって、スーパーがあって病院があって、はい、郵便局があってという、やっぱりそういういろんな必要なものっていっぱいありますよね。
そうですね、はい、はい、
さあこの後も東北の現状についていろいろ伺いたいと思います。
Thank you.
続き立命館大学教授久保田隆さん、そして2回生の田中さん、吉田さんにお話を伺います。久保田さん、
はい、
ですね、まあ、東北って結構広いですよね、
はい、
で、まあ津波の被害によるそういう、被害を受けた主なる被害を受けた地域と、
うん、
それから福島の第一原発の、
うん、
そういう原発の、被害を受けた地域とあると思うんですけども、どうでしょうか、その復興という意味で違いってやっぱりありますか。
はい、すごく大きいと思いますね。
そうですか。どう違いますか。
まあ、まず福島については、
はい、
まあ、住めない期間が長かったですよね。はい、先ほど出てきた楢葉にしても、その避難指示が解除されるまでは住んじゃいけないっていう地域だった。
そうですね、
はい、なので、まあ、それが解除されてもですね、急に住民が戻れるわけでもないし、そのある面その時間が止まってたところから、そしてその住民がその、本当に戻るかわからないところで町づくりしないといけないっていうところがありますよね。で、まあ、福島以外の、まあ、岩手宮城は大体似たような状況なんですけれども、その線量の問題で避難しなきゃいけないっていうよりはですね、その津波で家が流されてしまったから仮設に住んでるっていう風な状況は結構長かったわけですよね。で、まあ、ただ岩手宮城はあまり県外に出てる人とか少ないので。
あ、そうなんですか。
そうなんです、はい、なので同じ県内というか、まあ、
違う地域に、いや、
むしろほとんど市内に、陸前高田もそうですけども、市内の中で仮設に住んでるっていう人が多いんですね。
は
い、
そうなんですか。
はいはい、
もう本当に他地域に移っちゃったっていうわけじゃなくて、うん、やっぱりそこに留まってらっしゃるんですね。
はい、ほとんどの方は市内、まあ、出たとしても県内ですね。
あ、
岩手県の盛岡だったり北上だったりにいるみたいな。
そうですか。
はい
はい
はい、
そして、
はい、
こう今起こってる問題というのは、
はい、
どうなんでしょうか。
はい、なので、まあ、岩手宮城については住宅再建も随分進んできてますので、ただそれがやっぱりすごく時間がかかったので、それ待ちきれなかった人がいたとか。
なぜそんなに時間がかかったんでしょうか。
はい、まあ、一言で言えば被害が大きかったので、
はい、
その住宅再建をするにしてもむちゃくちゃたくさん の住宅を整備しないといけない。それにはどうしても土地も必要ですし、いろいろなその交渉に時間がかかったりとかですね。
交渉、はい、当初はよくこう、はい、表に出てきましたけども、う
ん、はい、
やっぱりこう地権者の方と、うんうん、その役場の方との交渉って非常に難しいなっていうふうに、うん、
はい、
自分の先祖代々の土地を守りたいという思いとか、
は
い
は
い、そういう、こういろんな思いと、
あります、あります、
はい、その政策的なことと、
こうい
ろいろ、
はい、
マッチングを図るって非常に難しいですね。
そうですね。その、まあ、先祖前来の土地を守りたいっていう地権者もいらっしゃるし、
はい、
あるいは地権者が亡くなったケースですよね。地権者が亡くなってしまった津波で、
はい、
でさらにその相続人という、まあ、息子さんとか娘さんも亡くなっているとか、
うん、
でそうするとじゃあ我々、まあ、行政の立場からすればどの地権者と話すれば話ができるんだろうって分からなかったりとか、それで時間がどんどんかかったりっていうのありましたね。
あ、そうですか。はい、やっぱりその土地の問題っていうのが、うん、時間がかかる、
はい、
かかったという大きな理由の一つ。
そうですね。ですから、まあ、私
なんとかこう、はい、離れた京都にいると、
は
い、なんとかならないのかなっていうふうに思ったりしたんですが、
はい、
当時はよく、
はい、うん、
もっと早くすなんとかならないのかなと。
なのでもう今はそのこの復興のですね、いろいろなその事業を総括するような時期に入っているというふうには、まあ、岩手宮城は少なくともですね、
はい、
と思うので、やっぱ今後の災害を踏まえてもっと制度をね、土地の取得をもっとスムーズにできるようにするとか、
ね、
自治体にそういう権利認めるとかですね、していかないと、また今後も同じようなことを繰り返してしまうのかなっていうふうに危惧してます。
そうですね、高台移転といっても、はい、そこ、うん、そこにもやはり地権者の方がおられるというところで、はい、
そうです、
それをどうするかとか、うん、いろいろ問題って、はい、土地に絡む問題ってあるんですね。
非常に大きいですね。
そうですか。
はい、
そういう時間がかかったということでどんなことが起こったんでしょうか。
うん、そうするとそれを待ちきれなくてですね、
ええ、
外に出て行ってしまったり、まあ、もともとね、その若い人の仕事が少ないので、
はい、
定着しにくいっていう問題があるんですけれども、なので、やっぱ少子化高齢化の影響がやっぱ大きく出てますね。
そうですか。
はい、
まあ、若い方がその、避難した場所で、この学校に子どもが行ったりとか、うん、
はい、
それから、 あの戻っても仕事が見つからないって結構ありましたが、
はい、
そういうこともありますよね。
ありますあります。
いろいろ悪循環というか、
はい、
それ両方ですよね。
はいはい、
いろいろ問題大きいですね。
そうですね。
そうですか、はいはい、福島の抱える問題とその津波による被害の地域と、
うん、
こう違うとしたら何が違うんでしょうか。大きな違いっていうと、
大きな違いというのはやっぱり福島は目に見えないものと戦ってますよね。
はい、
あの福島はやっぱり、まあ、放射能でありですね、あるいは一旦時間が止まっていますから、
はい、
その見かけ上の被害はその岩手宮城の方が見かけ上の被害大きいですよね。家が流されちゃったりしてますから、はい、福島は見かけだけ見れば普通に見えるところも多いんですけども、は
い、家そのまんまという場合も非常に多いですよね、
は
い、
ただそれはそれでまた問題で、はい、そのしばらく住まないとなんか小動物が入って家が荒らされてしまったりとかですね、
えらいことになってるって見ましたね、はい、ま
あ、その辺吉村君とかの結構あの詳しいと思いますけど、
そうですか、じゃあ、
は
い、
太田先生ほどではない、
はい、まあそういうこうあの地域によってあの問題点とかそれから、うん、現状の抱える、状態が違うというお話を先生から伺いましたが、どうでしょうか。ですね、あの吉村さんは主に福島に行かれた、はい、ということなんですけれども、はい、どうですか、どんなところに行かれたんですか。
あの私はそよ風届けたいっていう学生団体の代表をしていまして、
すごいですね。
そちらがあの福島県の楢葉町を中心に活動している団体なんですけども、
そよ風を届けたい、
そよ風届けたい、2012年から続いていまして、
はい、すごい。
そこで主に、ま、コミュニティ形成のお手伝いを、町のコミュニティ形成のお手伝いしてまして、ま、一度町に人がいなくなったところでどうやって、ま、コミュニティを新しく作っていくか、再生していくかということを中心に今活動しています。
それが一番あの困難というか難しいですよね。
そうです。やっぱさっきも久保田先生がおっしゃったように、その目に見えないものが、目に見えない面でその福島は戦っているっていうのも あるので、
はい、
まあ、そういうそれってイコール多分目に見えない成果が目に見えにくいっていう面もあると思うんですよ、
はい、
だからコミュニティもじゃあどれが成果なのかって言われると非常に見にくいところはあるんですけども、じゃあ目に見えないからって言ってやらないってわけにもいかないし、コミュニティは大切なので今それを活動の中心としています。
そうですか。あのそよ風を届けたいってなんかいいですね、うん、
いやいいですよね、
はい、はい、あの発想が。何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今学生6名で活動しています。
ああ、そうなんですか。それは何回生で。
2回生が3人と3回生が1人と4回生が1人1回生が1人。
ああ、そうですか。あの学生さんでそういうこう、支援活動と言っていいんでしょうか。そういう活動してらっしゃる方がその現地のこう役場に勤めたっていう、そういうニュースもなんか聞いたことありますけども、やっぱり愛着が湧くっていうか、あの本当にそこに何とかしたいってやっぱり思うっていう、そういうことってあるんじゃないですか。
あのそよ風届けたい その卒業生が実際に楢葉町に就職されている方が、
はい、その方ですか。
ですかもしれないです、
ね、なんか2人ぐらいが立命の学生です。
そう、2名いますね。はい、
そうですね。
それ そよ風届けたい出身の学生なんですけど、
ね、あ、そうですか。
やっぱりどんどんどんどんその過ごさない、そこに町で暮らさないと見えないもの、課題とかってやっぱり出てくるっていうふうにやっぱ感じたんでしょうね、その活動の中で。
なるほど、はい、はい、そうですか。もう途中で辞めるわけにいかないというね、そういうこうやり続けるっていうことが非常に重要かもしれませんね。
そうですね、
はい。そしてともちゃん、ともっちはどうですか。田中さんはいかがですか、はい、どういうところに主には行かれたんでしょうか。
そうですね、私は今吉村君みたいに特定の場所に行き続けているっていうのはないんですが、ですが逆に言うとそのいろんな被災地ありますけど、
はい、
仙台、あ、違う、岩手も見てますし福島も見てますし、はい、そういう意味ではその比較っていうのは自分の中ですごいできたかなっていうのは。
あ、そうですか。
強く思います、
はい、あの違うなと、あ、地域によって随分何かが違うなと思った点というのはどういうことでしょうか。
はい、そうですね、岩手の中で言うと さっきも言ったんですけど、陸前高田と大船渡がメインで、
はい、大船渡、はいはい、大船渡も被害大きかったですよね。
そうですね、津波がすごく、
はい、はい、それで
陸前高田の方が津波の被害としては大きくて、だからハードの復興にもすごい時間がかかってたんですけど、
はい、
大船渡もそれは一緒で、でもやはりその被害の大きさによるスピード、復興のスピードだったり方向性決めるスピードだったりは全然違うのかなっていうの
は。ああ、そうですか。主にはどんな活動をされたんですか。
そうですね、
田中さんたちは
メインはその被災地から学ぼうっていうスタディーツアーなんですが、あとは七夕祭り、大船渡の盛り町っていうところで七夕祭りがあるんですけど、そちらのお手伝いだったりとか、あとは地元の町づくりを考えようっていうワークショップがあったんですが、そちらのお手伝いなど結構幅広くいろんなことをさせていただいてます。
ああ、そうですか。あのお祭りって、はい、あの結構その住んでる人、住んでた人に と,、はい、とったら本当にまたそこに戻りたいっていう、あのオラが町っていう感じってありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そうですね、すごいやっぱり地元の人はすごい熱い思いを持っているとお祭りに取り組まれているので、
はい、そうですか。あのいろいろこう、3月はいろんな特集が先生組まれますけども、はい、災害復興住宅ですか、はい、新しく高台に作られた、うん、で避難所からそこに移転されて、
うん、
かえって孤独になったという、うん、そういうこう、はい、問題点というのを、はい、いろいろこう言われてるわけなんですけども、うんうんうん、それって悲しいですね。
そうですよね。
はい、
うんうん、仮設住宅からその災害復興、ね、まあ、公営住宅に移るケースが多いんですけれども、はい、仮設住宅って、ある面狭いので、そのみんなの目が届きやすいですよね。
そうですね。
隣の人の、まあ、はっきり言って物音が聞こえるぐらいの関係だから、はい、うん、だけど災害復興公営住宅に移れば、もうそれは普通のマンションみたいなものなので、
本当ですね、
はい、隣もね、あんまりその、うん、音も聞こえないですし、でしかもその移り住んだ方は例えば夫婦であったら、その配偶者のことをなくしてるケースとかも多いわけですよね。なのでよりその、まあ、今孤独死の問題とかも出てきてるんですけども、そういった問題が起きやすくなってるんですよね、
はい、そうですよね、うん、その仮設住宅の時の方が良かったっていう、
はい、
こう言葉を聞いたりすると、はい、うん、本当にその災害、公営住宅、災害の復興の住宅、うんうん、マンション風のができることが本当にどうなのかというふうに思いますが、うん、さあ時間がなくなりました、
はい、
時間足りませんね。
足りませんね、うん、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
松岡さん、復興ってどういうことが復興したと言えるんでしょうか。
はい、はい、まあ、
一言で
言えば、まあ、ゼロに戻すわけじゃなくて、やっぱり前よりいいようなね、街をこの世を機会に戻すというかね、作り上げるということじゃないでしょうかね。
やっぱりそういう目標を持つということは、うんうん、大切ですね、
はい、
はい、ありがとうございました。もう時間が足りませんでしたね。またお越しいただけますか。
はい、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ご協力はストロベリーセブンコスモシップ豊田会計事務所のご協力でした。ありがとうございました。